神様、あなたは賛美者にふさわしいお方、神様唯一の主であることを覚えて、この主を今日もここに集い礼拝できる恵みを感謝いたします。御神様、どうぞこの礼拝の真ん中にいてくださる主イエスキリストの皆が高らかに崇められますよう、これから祈ります。私たちの心の内にどうぞイエスキリストの深い愛が豊かに満たされますように。今、沖縄中で全国で持たれる、またアジアの地域における礼拝のうちにあなたが豊かに臨んでくださるように、これから祈ります。今日もあなたから来る豊かな慰めと励ましが注がれますよう、皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。それでは今日のテキストを統一教団に読んでいただきますが、新約聖書、使徒行伝の第8章8章の1節から8節まで、ページ数を教えてくださいね。今日はこの中にですね、8節の中にこの町には大きな喜びがあったというその言葉からですね、迫害の中における喜びという、迫害をも喜ぶというこのことをご一緒に皆さんと見てまいりたいと思います。初代教会というのは、この教会ができた時の教会はですね、まあ、大変激しいこの迫害のあったそういう時代です。それは妬みであるというふうに使徒行伝の御書の中に書いてありますけれども、ユダヤ教の人々、あるいはその他の宗教もあったでしょうが、とにかくさまざまな奇跡が起こって、それを妬んだところの人々がいたということです。教会とクリスチャンに対する迫害が起こって、そしてこの使徒行伝の7章の中にはですね、ステパノという人物が出てまいりますが、この最初のキリスト教の殉教者と言われているそのステパノです。まあ、その人がどういうふうな生き方をしたかということは、使徒行伝の7章を読むと分かります。またパウロがですね、ガラテヤの1章の13節の中で、自分はその迫害の中の一人であったというふうにこう自分のことを語っているわけですね。私は迫害者の一人でしたということです。ステパノの迫害や、またこの初代教会の迫害者の一人として、自分自身をガラテヤの中でそのことを述べているわけです。そういう中で、どうしてこのクリスチャンがですね、大きな喜びがあったのか、迫害の中でどうしてその喜びがあったのかということが今日のテーマですが、喜びのあるところでは、どんな迫害もその喜びを奪うことができないというこのことです。そのことは、まあ、キリスト教の歴史の中で証明されているところでありまして、今日はその喜びはどこから生まれたかということをですね、ご一緒に見ていきたいと思いますが、まずこの使徒行伝の8章の8節を見てください。その町には大きな喜びがあったという言葉が出てまいりますね。それから1節の中に、サウロは、これ後のパウロと一緒ですが、サウロはステパノを殺すことに賛成していたという言葉です。そして2節の中に、1節の中に、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸教地方に散らされたという、激しい迫害があったと。イエス様を信ずる それは馬鹿にならんというようなですね、そういう思いでこの迫害があったわけです。しかしこの彼らの喜びはですね、それは聖霊による喜びであったと。使徒行伝中にその聖霊ということは私たち今学んでいるんですけれども、その町には大きな喜びがあった。その喜びは何かというと、それは聖霊による喜びであったということです。人の手によって得た喜びというのは、それは一時的なんです。それはその人の努力とか、あるいは賜物というものによって得たもの、それは一時的な喜びを私たちに与えるんですが、まあ、若い人は多分知らないと思いますが、南沙織さんという方ですね、もう年配の方は知っておると思います。この南沙織さんという方はですね、沖縄出身で、もう今から何十年前にですね、大活躍をした歌手ですね。息子さんは、今だいぶ活躍されているようです。名前ちょっと何て言ったかな名前ちょっと分かりませんけど、この息子さんがですね、活躍してるんですが、この南沙織さんがですね、その歌手を辞めた時にですね、今までもらったトロフィーは、たくさんのトロフィーをもらいました。そのトロフィーはガラクタのように見えてきた。ステージで着ていた服はチンドン屋の服のように見えたと。まあチンドン屋というと沖縄であまり見当たらないですが、この東京の私が住んでいた進学校の近くではですね、毎日のようにチンドン屋がその行列を作ってね、街をこの通るという。その着ている服はチンドン屋であるからこそ着ても恥ずかしくないんですが、その彼女がそれをやめた時ですね、服はチンドン屋のような服だったと。そしてもらった自分のその喜びというものは、不安の人々に担がれていたようなものだったという、まあそういうことを彼女は最後にそのことをね、ある新聞でそのことを述べていたんです。人の力、人の手によって得た喜びというのは実はそういうものなんだと。今健康だから、今仕事があるからという何か条件がついているんですね。オリンピックで得たその金メダルを取った人がですね、金メダルは自分の人生を支える生きる力と今なり得ていないということを語ったんです。それをもらえばきっと自分の人生の中にですね、大きな力となってくれるに違いないと思ったけど、しかしこの年月が経てば経つほどですね、自分の中にあるところの金の喜びというのはいつの間にか消えてしまったと。ソロモンという聖書の中に出てくるところの王様がですね、まあおそらく今のビル・ゲイツよりももっと彼の方が金持ちだったというようなことを言っている方もいる。毎日1億円の収入がソロモンの王のもとにはあったということです。そのソロモンはこの地上における人間の考えるところ、あらゆることをしたんです。彼は事業を拡大した。伝道書の中に事業を拡大した、宮を建てた、7年間渡って宮を建てた、それから自分の家を13年かけて建てた。ソロモンの時代は飲むために使った器は皆金であったと。銀は顧みられなかったという、それほどの大金持ちですね、ソロモンという王様は。彼には正妻が、王位が700人、そばめが300人いたと。まあ、地上のあらゆるものを持っていたこのソロモンがですね、言った言葉は何かというと、その結論は、それは空の空、一切は空であると。どんなに地上的なものを全部得たとしても、それは最後は空の空にしか過ぎない。しかしこの天台の喜びというのは、聖霊のから来る喜びというのはですね、それは私たちの手によって得た喜びとは違うということですね。イエスの弟子たちが使わされて、で彼は伝道して帰ってきたんです。イエス様に報告したんです。イエス様、あなたに何よって命ずると、 悪霊どもでさえも、ルカの福音書なんか悪霊どもでさえも私たちに服従しますとこう言ったんです。悪霊どもイエス様の名を使って祈ると悪霊さえも服従します。だからイエス様の名にはそういう力がある。そう言って彼はイエス様のところにこの報告をしたんですね。しかしイエス様はそう何と言ったかと、悪霊が癒され奇跡が起こること、それも素晴らしいことだけども、しかしこのイエス様は何と言われたかというと、しかし悪霊どもがあなたに服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。悪霊が服従したり、そこに素晴らしい技が起こること、それよりもイエス様はちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。イエス様はこのルカの福音書10章の21節の中に、イエスはちょうどその時聖霊によって喜びにあふれた、聖霊によって喜びあふれた。奇跡が起こることもそれは素晴らしいことですが、それよりも天台の天から来るところの聖霊の喜びこそが最も大きなことである。詩編の16編、そこをご一緒に開きます。じゃあ、統一教そこも読んでもらえますか。詩編の第16編。聖書の真ん中ほどです。どうぞ、詩編の第16編。詩編の第16編、開きになったでしょうか。そこの、8節から11節まで、この中にですね、ダビデは、9節、それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれ、この新しい訳は胸というふうになってますね、私の胸は喜びにあふれます、私の身も安らかに住まいますという、パウロはピリピの手紙の中にですね、いつも主にあって喜びなさい、繰り返した言うが喜びなさいという言葉をですね、ピリピの、あの中でパウロが述べました。いつも喜びなさい、そして主にあって喜びなさいという言葉です。日本にですね、大変有名な、世界的な有名な神学者で北森和夫という人がおります。神の痛みの神学という本を書かれた、この本は世界的に有名な本ですが、この北森和夫というこの先生がですね、いつも主にあって喜びなさいというこの主にあるというギリシャ語のエンという言葉はですね、これはこの主にあるという言葉はちょうどこの聖書がですね、この講談が主にある家にこの聖書が、上から落としてもその講談が支えるという、主にあるという言葉はまさにそういうような台があるためにそれが落ちないっていうこと。だから主にある喜びというのはどんなことがあっても支えるところの台がある、人生の土台があるから私たちはいつも喜ぶことができるんですということ。主にあるところの短い主に、いつも主にあって喜びなさい、繰り返した言うが喜びなさいと、このピーピーの手紙の中にですね、いつも主にあるということは支えるところの主がある家に私たちは喜ぶことができるのである。近藤博士という神学者がおりますけど、この人がですね、エンジョイという言葉についてこう説明しています。ジョイということとエンジョイというのは2つの言葉でこれはこうつながっているんだよ。エンというのは中に、ジョイは喜ぶ、 だから喜びをこの中に入れることによってエンジョイになるんだ。喜びが中に入る、何の喜びかというと、この、近藤博先生はですね、キリストの喜びが中に入ることによって私たちは本当の意味で喜びになることができるのである。その喜びを私の中に入れると人生に悲しいことが苦しいことが起こっても喜びが入ってくることによって私たちはその喜びを持ち続けることができるんだと。だからキリストという喜びが私の中に入ってこなかったら私たちは喜びを持ち続けることはできない。ですから第一はこの使徒行伝の中のですね、どうして彼らは使徒行伝の8章を今見ていますが、8章の8節の中にその町には大きな喜びがあったと。迫害の中にあってどうしてこの教会はですね、迫害の中にあっても喜びが起こったのか、この信徒たちはそうなったのかということです。それは聖霊によるところに喜びを持っていた、聖霊から来るところに喜びを彼らは持っていたということが第一番目です。第二番目はこの聖霊の喜びと同時に彼は喜びを体験していたということです。そこは使徒行伝のところの前第2章のところを開いてください。使徒の働き第2章、まあ、公約新改聖書は使徒の働きだと言いますが、長いこと使徒行伝で私は馴染んできましたので、まあ、つい使徒行伝というんですが、どっちも同じですが、使徒の働きの第2章の44節から2章の44から47までです。はい、ここに46節、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事をした。ここに喜びというのが出てまいります。この初代教会の人たちの中に迫害があってもそれに耐えることのできたその理由は、それは喜びであったということです。ジョン・シモンズという人の書いた本の中にですね、喜びっていうのはそれは心の深いところに与えられるものである、喜びは心の深いところに与えられるものである、それは喜びは心の姿勢なんだと、心の姿勢が喜びを生み出していくのであると。その心は主にあるところの深いところに私たちは入るときに、それは本当の喜びとなることができるのであると。それはメモしていただきたいと思いますが、ヨハネの福音書15章の11節の中に、私の喜びがあなた方のうちに宿るため、またあなた方がの喜びが満ち溢れるためであると、イエス様はこの終わりの時ですね、そう言われたんです。私の喜びがあなた方のうちに宿るように、イエス・キリストの喜びが私の魂の中に、心の中に宿るように、しっかりと根付くように、出たり入ったりするようなそういう状況じゃなくて、私の喜びがあなた方のうちに宿り、あなた方の喜びが満ち溢れるためにあるというこの言葉です。幸せというものは、この幸せと喜びについてこのシモンズ先生がですね、どこが違うかというと、喜びは心の内側から来るんだけど、幸せというものはそれは外的な環境によって決まると。すべてが物事がうまくいっているときはそれは幸せになることができるけど、それが物事がうまくいかなくなって状況が変わったときにはその幸せはなくなってくるのである。だから喜びと幸せというのは違うという言葉をこのシモンズは語っているんですが、 大江健三郎というですね、あの文学賞ノーベル賞をもらったこの人がですね、彼の書いたその本の一番最後の言葉にリジョイスという言葉を彼は使っています。喜びなさいという言葉です。彼はどうしてこの喜びなさいという言葉をですね、彼の書いた燃え上がる緑の下という木という本の中に一番最後にそれをつけたかというとですね、この、大江健三郎にはですね、その重い脳の障害を持って生まれた子供がいるんです。脳の障害を持って、ですからその子供と一緒に自分の作品はこれから子供と一緒に生きてその小説を書き続けていきたいという思いからですね、リジョイスというこの言葉を最後に結んだそうです。喜びなさい、どんなに息子が脳障害を持っていようとも喜びなさい。でこの人は毎日あの聖書を読んでるそうですよ、大江健三郎は。それは私たちの人生においてもですね、どんなことがあってもいつも喜びなさい。これ以外に私たちが喜びを見つけることができるものはないと思います。リジョイス、このピリピの手紙の中にはそのような、いつも主にあって喜びなさい。だから喜びの体験を持つということ、それは喜びを分かち合うということにつながっていきます。ドイツの格言の中にですね、分かち合った喜びは2倍の喜びになる。自分が体験した喜びを誰かにそれを分かち合うとね、その喜びは2倍になってくるって言うんです。なんか素晴らしいニュースがあったらですね、私たちは誰かに伝えずにはおれないでしょう。そして分かち合った苦しみは半分の苦しみになる。自分一人でその苦しみを解決しようとしないで、その苦しみを誰かと分かち合うと、その苦しみは半分になっていく。だからそういう分かち合うことのできるような友を持っていくということが、人間が生きていくうちの中で大事なことだとこう言えると思います。初代教会の人々はあの大迫害の中でどうして喜ぶことができたかというと、彼は共同体として、愛の共同体として彼は喜びと真心を持って共に生きていたということが、この先ほど読んだ2章の中に出てきます。うちの教会に2回ぐらい来られたですね、藤井恵子というあのドクターです。小児科の医者をしてて人生行き詰まってですね、そしてこの彼は、彼女はこの仏教に、仏教に出家するんです。京都に行って京都の学校に入って、そこで釈迦にまでなってですね、修行をするんです。しかしその仏教の中にもですね、救いはなかった。でその京都のを出て再び、まあ、広島で小児科の医者になるんですけども、その時に彼女の家のすぐ近くにその教会が建って、そこで教会に行ってクリスチャンになって、そして彼女はそれからですね、全国のいろんなところにこの自分がクリスチャンになったことを喜びを伝えているんですが、その藤井恵子先生が言うにですね、彼女は決してこの仏教をたくさん学んできた、だから仏教とキリスト教について、仏教はこうです、キリスト教はこうですということをね、持って、まあ、相手をに伝道しようとはしない。どういう方法を取っているかというと、自分が神様を信じて喜んだその体験を他の人に分かち合っていく。そうすればその藤井恵子さん曰くですね、この3年4年のうちに日本の1000万キュウリができるってこういうんです。一人一人が自分の喜びをそれを分かってやっていくとですね、直ちに1000万キュウリができていく。私たちは先週ですね、あの足の効かない男が癒された、彼は自分の身に起こったことについて明かしたというそのメッセージを共に聞きました。自分の身に一体何が起こっているか、ヨハネ第一の手紙の中には、どんな大きな愛を父から賜ったかよく考えてみなさい。どんな大きな愛を神様から私は受けているんだろうか、 それをよく考えなさいとヨハネはそのことを伝えるんです。どんな大きな愛を、その神様から受けたその愛がどんな大きなものであったかということを分かってくると、私たちは喜びに導かれていくんです。しかしそれがどんな大きな愛が分からないと、それを分かっちゃうことができていかないんです。エリナ・ポーターという、少女バレアナという、そういうあの本がありますね。彼女はある日、教会のさまざまな問題に直面して苦悩して祈るために森に行ったら、そこに一人の牧師も同じように森に来ていたそうです。そしてその二人の会話の中でこういう会話が出てくるんです。牧師曰く、聖書の喜びの句がなかったら、一分だったって牧師なんかなっておれないよと言ったそうです。聖書の中に喜びというものがなかったらば、牧師なんかなれない。私が牧師として働いているこの働きを大変光栄に思っています。それは何かというと、喜びの伝える仕事であるということは、これは他のどういう仕事にも、これは、勝る、劣っても勝らない、そういう仕事だと思います。まあもちろんいろいろ仕事の中に、そのお医者さんがその病気を癒す、それも喜びだと思いますが、その牧師の仕事は喜びを体験してそれを明かしていく。だから私自身がこの喜びないで、その喜びを伝えるということはそれはできないんです。ですからこの少女バレエの中にですね、聖書の喜びの句がなかったら、一分だったって牧師なんかやれないよっていう、この少女と牧師の会話ですね。私たちは神様がどれほど私たちを愛したかということ、そしてその喜びがどれほど大きなものであるかということをですね、そのことをまず考えないといけないと思います。最後にこの使徒行伝の8章の4節見てください。知らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと書いています。福音の恵みを、知らされた人では御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと言います。喜びを伝えた。迫害の中で彼は逃げて雲隠れしてどっかに隠れたわけではないんです。御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。伝えながらという言葉ですね。詩篇の32の11編もちょっとご一緒に見ていきたいと思いますが、じゃあ時々そこも読んでくれる。詩篇の32編、11節。それから、100編の1節2節、詩篇の100編。この詩篇の132編と11節と、それから100編の1節2節ですね、そこに喜びの声を上げよというふうに書いてあります。マルチン・ルターという人はですね、宗教この人がいなかったらば、今日そのプロセスとは どれほどなっていたか分かりませんけれども、このルターという人はですね、彼が初めてそのカトリックの時にミサの聖餐台に上がったそうです。今日も聖餐式ありますけれども、ルターがこの聖餐式の奉仕をする時上がったらですね、小さな罪人に過ぎない私が神に向かって呼びかけている、で彼は失神してこのミサを中断したそうです。まあ、それほどですね、この聖餐式のに立ち会うことがどれほど大きな恐れをなしていたかということで、このルターという人はですね、このドイツ語の新約聖書を彼は10週間でそれをね翻訳したそうです。まあ、大変な偉大な宗教家であり、また大きな学者でもあったんですが、このルターはですね、詩編を毎日読んだそうです。朝の3時に起きて詩編を読み祈り、食事は2回託発しながら徹底して詩編を読んだ。だからルターという人がどれほどこの詩編を愛されたかと、私たちもですね、どうぞ今日からこの詩編をね何回も何回も読んでいく、朝に昼に夕に、で小さいポケット用の聖書を持って詩編をどうぞしっかり読んでください。この詩編というのは本当に深くて、そして読めば読むほどそこから新しい、その神様の御言葉の深さがね教えられるんです。この詩編の喜びの声を上げよっていう言葉です。スコットランドの訳の詩編の百編はですね、こういう言葉で訳しているそうです。地上に住むすべての人よ、喜びの声を上げて主に歌え、歓喜を持って主に仕え、主への賛美を語ろう、主の御前に向かって喜びの声を上げようと、まあ、これはスコットランドの聖書の訳だそうですが、聖書は喜びの声を上げなさいということです。どれぐらいこの喜びの声を上げているでしょうか。聖書を読んで、ああ素晴らしいというこの喜びの声が上がるぐらいですね、私たちはこの詩編を読み、しかし詩編のだけじゃなくてイエス様によって救われている喜びの声をね上げていきたいと思います。喜び、救いの喜びを伝えるときに、それは自分のものとなっていくんです。詩編の95編の1節と96編の1節と3節、それもちょっと読んでいただきますが、詩編の95編1節、それから96編の1節から3節。はい、世界中、これリビング訳は世界中どこでも主に新しい歌を捧げましょう、賛美の声を上げましょう、日ごと神の救いを人々に知らせましょう、栄光に輝く主を世界中に伝え、神の大働きを話して聞かせましょう。神様がどんなに喜びを私たちに与えてくださるお方であるかということをですね、そのことを伝えなさいということです。あのゲラサ人がですね、墓場を住み方をしていたところのゲラサ人が家族からも追い出されて、社会からも軒物をされて、彼は墓場が住みかであったというんです。鎖さえも彼をつなぎ止めることはできないほど彼は野獣化していた。その彼がイエス様と出会って、彼の生涯が全く変えられて、正気になったと。彼は正気になった自分をですね、イエス様と一緒にお供して、方々、あなたの素晴らしい神を伝えましょうと言ったときですね、主は、あなたの家族のもとに帰って、主がどんな大きなことをしたかを伝えなさいと言うんです。いろんなところに出て行って伝えることもいいかもしれないけど、まずあなたの家族のもとに行って主がどんな大きなことをしたかを伝えなさい。 この町のこの国のこの島のリバイバルはですね、私たちが主がどんな大きなことをしてくださったかを伝えること、どれほど大きな神様の恵みが私の中に人々に注がれているかということを、そのことを知ることから、これから聖餐式を行いますが、神様は私のために命を捨てられた、その命を、十字架の上に命を捨てられた、そのことを感謝して、その聖餐の恵みに預かりたいと思うんです。喜びを、の声を上げることと、喜びのを伝え、救いの喜びを伝えること、これがこの使徒行伝の人々の中に起こった出来事です。もう一度この使徒行伝8章を見てください。一節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされていった。敬虔なクリスチャンたちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して獄に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を述べ伝えながら巡り歩いた。ピープをサマリアの町に下っていって人々にキリストを述べ伝えた。そしてその町には大きな喜びがあった。迫害もどんな反対もこの喜びを奪うことはできないということをですね、覚えながら私たちも今週この喜びを本当に伝えるものでありたいとこう祈ります。今お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの弟を皆あがめ、心から感謝いたします。今日私たちは迫害を喜びに変えてくださったイエス様の、神様その大きな愛に初代の人々がそれに応答して喜びを持って主に仕えたことを覚えます。神様、私たちはイエス様の救いの喜びをどれほど声を上げて賛美しているでしょうか。イエス様の救いをどれほどそれを伝えていることでしょうか。喜びの声を叫びなさいと、私たちに与えられたこの聖書という素晴らしい書物、また支援という素晴らしい死を私たちに与えてくださった神様に感謝します。主よ、どうぞ支援を心から愛す、神様朝の優な支援を、短い支援を何度も何度も読むことができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それで賛美をしましょうか。先ほどの主の喜びが